東証プラスユーマーケットから日本を元気に。この時間は東京証券取引所の提供でお送りします。
皆さんこんにちは、内田まさみです。今週の東証プラスユーはプラスユー応援団のレオスキャピタルワークス代表取締役社長藤野秀人さんをお迎えしています。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。久しぶりに藤野さんにご登場いただくプラスユーとなりましたけれども、はい、今回はですね、藤野さんに運用方針などレオスの秘密をたくさん教えていただければなと思っております。
はい、喜んで何でもお話をします。
はい、よろしくお願いいたします。まずそのレオスの運用の秘密なんですが、どのような運用方針でやってらっしゃるんですか？
はい、守りながら増やすというような考えだと思ってまして。
守りながら増やす、
はい、守りながら増やすというのはなるべくドキドキしないけれども、まあ、長くお預けしていただいたら儲かってたねというふうにしたいんですけれども、
はい、
まあ、それは専門的に言うとですね、リスクが小さくリターンを高くということなんです。
はい、
でさらにこれをもっと専門的に言うと、リスクが小さくてリターンが高い運用のことをですね、シャープレシオが高い運用というふうにですね、
はい、
リターンをリスクで割り算したものがシャープレシオといって、この数値が高いというのはリスクが小さくてリターンが高い運用をするということなんです。
はい、
だから私たちはシャープレシオの高い運用を目指す、もしくは守りながら増やす運用というのを目指しております。
投資の理想的な形だと思うんですけれども、そういうのがどうしたら可能になるんですか？
そうですね、はい、これは組み合わせの妙というふうに言った方がいいんですけれども、
組み合わせ、
はいはい、それは例えばですね、内需の銘柄と外需の銘柄でいうと、内需の銘柄というのは円高の時にメリットがあって、
はい、
で逆に外需の銘柄のとこは円安の時にメリットがあるんですね。
はい、
そうすると内需の銘柄と外需の銘柄を例えば1対1で持つとですね、円高になった時にメリットとデメリットが逆転するので、なかなか変動率を抑えることができるんですね。
はい、
それが一つの考え方で、まあ、これは組み合わせの妙というふうに言います。要するにマーケットによって動き方の違うものを複数組み合わせて、
はい、
で結果的に変動率を小さくするというのが一つのコツなんです。ただ大事なことは何かというのは、組み合わせの妙がうまくいってもですね、そもそも魅力のない会社を組み合わせてもしょうがないので、
はい、
魅力のある会社、要するに成長率が高くて世の中のためになっている会社を複数組み合わせて、それで組み合わせの妙によってなるべく変動率が少なくなるようにするというのが私たちの一つの考え方になります。
はい、まあ、リスク分散をうまく効かせていくということにもなるんだと思うんですが、はい、
そうですね、
その魅力のある会社の選び方っていうのが、はい、私たち分かればすごく投資の近道になると思うんですね。はい、レオスキャピタルではどんなふうに銘柄を選んでらっしゃるんですか？
そうですね、まず今までダメだった会社が突然良くなるということもあります。だから、
はい、
そういう会社ももちろん探していきますが、原則は今までも良かったし、これからも良い会社に投資をするということが一つの原則です。
はい、
だから口だけではなくて、過去の実績がちゃんとあった会社、この3年間5年間できちんと業績が伸びてきた会社に的を絞ってですね、来年も再来年もこの会社は本当に伸びるのかなというところを実際に訪問して、そこの会社を見に行きます。で、会社を見に行くというのはやっぱり社長さんであったり幹部の人と議論することですね。
はい、
でそれによって、あ、この会社は今までも伸びてきたけれどもこれからも伸びるなと思ったら、よし、じゃあこの会社に投資をしようということになります。
はい、
でこれが魅力的な会社を見つける一番シンプルで有効な方法だと思ってます。
はい、会社を知ることでやっぱり未来が見えてくるものなんですか？
はい、その時にですね、何か複雑な方程式を使ったり、もしくは秘密の質問をしたりですね、こう難しいノウハウがあるのかって、そうでもなくてですね、
はい、
本当にシンプルにその経営者だったり会社の考え方を聞くということがとても大切です。でそこでいわゆるこう常識的な、判断で、あ、この会社はきちんと伸びるだろう伸びないだろうということを理解できるかということが大事で、
ええ、
逆に特殊な頭のいい人だったら伸びることが分かるという会社だったら、なかなか多くの人がこの会社が優れた会社だということを理解できないわけですね。
はい、
だからとても大事なのは、普通の人が普通の感覚で、あ、この会社は良い会社だなと思えるようなことをこうきちんと話してくれるかということがとても大切で、何かこう難しい 経済用語を知らなきゃいけないとか、統計を知らなきゃいけないとか、証券知識が必要ではないのかって、そういうことはなくて、社会人としての常識を持ってきちんとした人だなと、きちんとした会社だなということが分かることが大事じゃないかなと思ってます。
なるほど。分かりやすさってやっぱり投資の中ではすごく大事なキーワードですよね。
そうですね。
それはプロにとっても同じ。
プロこそ大事ですね。
プロこそ大事。
これは何かというと、最終的にプロはですね、プロだけにしか分からないとか、まあ、そういう自分たちの独自な方法というのを見つけようとするし、まあ、それがプロの仕事でもあるんですけれども、逆にそれに こだわりすぎてしまうと、その市場との乖離、市場との違いが生じたりするわけですね、
はい、
だからプロとしてね、もちろん専門的なことを勉強したり、まあ、特殊な技能を身につけたりということも大切なんですけれども、最終的には素直な心で、そして誰でも分かりやすい内容のものをこうきちんとひねらずにですね、その会社のことを理解することができるのかということがとても大切じゃないかなと思ってます。
なるほど。ある意味こう市場がどこを見ているのか、市場も注目しているものを選ぶっていうことも大事だったりするわけなんですね。
は
い、
そうですね。結局市場というのは普通の人たちが普通に考えて出す答えが市場の答えなんですね、
はい、
だからそういう面で見ると、あまりにもこう市場とかけ離れた考え方をしすぎていると市場から離れてしまうということになりますので、まあ、いかに普通の人の考えに近づくことができるのかということはとても大切です、
はい、
だからそのために私たちはかなり重要視しているのは何かというのは、町の人の普通の人の意見を聞くということはとても大切で、
はい、
だから例えば僕らは仕事をする際に会社を調査するだけではなくて、で僕らのお客様と触れ合う機会というのがとても多いです、
はい、
北海道から沖縄までさまざまな地域に話をして、まあ、普通の生活者の人と話をします、
はい、
でそういうその話を通じて、まあ、一般的なこの日本人、まあ、どのようなことを感じていて、どのようなことを恐れていて、どのようなことを楽しみにしていて、それでどのようなことに不安を抱えているのかというところを、まあ、知ることがとても大切なんですね、
はい、
だからそれをファンドマネージャー、アナリスト6名がですね、日本中をこの回って、それで会社の社長さんだけではなくて、地方の普通の生活者の人とお話をして、それでまあ健全な常識を積み上げていくということがとても大切なことではないかなと思ってます。
なるほど。藤野さんも積極的にセミナー開催していらっしゃいますけれども、はいはい、そういうところでまた投資家の方々の話を聞くっていうことは、はい、レオスの運用のためにもなっているということになるんですね。
それはとても大事なことなんです、運用とかいうとですね、本当にこう専門職の人がすごい会社の経営者に話を聞いて、まあ、それが運用で大事だというふうに思っている人が多いし、確かにそうなんですけれども、でもマーケットを作るのはですね、特殊な才能のある人ではなくて、ごくごく普通の人たちが 90% 以上集まってマーケットというのはできているんですね、
はい、
だからそういう面で見ると、この僕ら自身が常識から乖離してしまうといい結果を出せないということになります。だからこれは対話の積み重ねというのがとても大切なんだと思ってるんですね、
はい、銘柄の入れ替えなんかも結構されると思うんですけれども、はい、そういうタイミングってどういうふうにこう測ったりされるんですか。
これはですね、機械的に、判断することもあります。例えば一月に 30% 上がったからこれ上げすぎだから、うん、少し一部売りましょうということもあれば、
はい、
逆もあってですね、良い会社であるのは変わらないのに、まあ、何かの出来事があって短期的なショックがあって3割4割下がってしまったということに、になればこの時がむしろ買いだなということがあるので、まあ、それは会社の内容さえ変わらなかったら急速に上昇した、急速に下落したということに合わせて売買をするということもよくします、
はい、
でこれは先ほど話をした守りながら増やす運用をするために上げすぎたものを売り、下げすぎたものを買うということは、この守りながら増やす運用するために必要な条件の一つではないかなと思ってます。
それはじゃあ個人投資家もうまく活用できた方がいいですね。
そうですね。ただ結構私がおすすめしているのは全部元から立たないということでですね、
少しだけ残しておくとか、そういうことですか。
良い会社であればですね、多少上がって、まあ、多少売ったということでも全部売ってしまうとですね、知らないうちに売った値段よりも上がってしまうということがあるんですね、
はい、
そういうふうになるとですね、悔しいじゃないですか。
ショックです。
ショックなんですね、はい、 でそうすると買えなくなっちゃうということがあるんです、
はい、
僕らのファンド自身がよくそういうことを言われてですね、これがチャンスだと思ってあげたときに売っちゃいましたと、全部売っちゃいましたと。そしたらなんと今売った時の値段よりも引き見投資の基準価格上がっちゃってますと、
はい、
悔しい日々を過ごしています、藤尾さんどうしてくれるんですかとか言っていやそんなこといや成績上げるのは僕の仕事だからって話したけど、だから気持ちよくわかるんですよね、まあ、だから一部でも残しておけば多分そういう気持ちにならなかったと思うので、
はい、
よくやる間違いというのはこう花を摘んで雑草に水をやるってことをよくやっちゃうんですよ。要するに良い会社って上がりやすいじゃないですか、
はい、
そういう会社をなんか途中で売っちゃって上がらない会社を持っていくうちに結構ズルズルやられてしまうということがよくあるんですね。でこれは花を摘んで雑草に水をやる行為だということなので、まあ、つくづくそういうことをまあしすぎないようにということが大事じゃないかなと思いますね、
はい、今注目している投資テーマなんかあったりするんですか。
今注目している投資テーマはですね、はい、まあ、一つは綺麗なおじさんというふうに言っていてですね、
綺麗なおじさん、
はい、それは何かというと、はい、昔ながらの古い会社、まあ、おじさん銘柄なんだけれども、
はい、
でも最近おじさんもですね、加齢臭のしないようなシャンプーを使ったりですね、
はい、
それからちょっとこう体を鍛えたりして爽やかなおじさんみたいなのが出てきたじゃないですか、
はい、
それと同じように古臭い会社だと思われていたけれども財務リストラを刊行したり、またAI を活用したりしながら、まあ、新たなイノベーションを導入することによって会社の体質が変わったというような会社が見られるようになったんですね、
はい、
そういう会社というのはつまらない会社だと思われているので、実は本当に会社が変わったことが知られていないと、
はい、
でも実際にはこの会社が変化しているので結果的に言うとこう株価が上がっていく可能性が高いんですね。だから綺麗なおじさん銘柄というのはこう探しててですね、これは幅広く業種業界に関わらない話なので、
はい、
3600社ある上場企業のうち1200社ぐらいですかね、約3分の1ぐらいが、まあ、おじさん銘柄なんですよね、
はい、
ちょっとこうくたびれた感じで、まあ、少しこう爽やかさがなくなってしまったなみたいな会社があるんですけど、よくよく探してみるとですね、このおじさん銘柄だと思っていたけれども、なんか最近よくさっぱりして小切れになってこれこじゃれたレストラン行くようになったねみたいなね、うん、そういうようなおじさんが実際に現れてきているように、今の日本の会社でもそういう会社が出てきてるんですよね、
はい、
で結構銘柄数も多いですし業種業界に関わりないですから、これ四季報をめくってですね、こんな会社ないかなという観点で見ると、
はい、
意外とたくさん隠れてるかもしれません。
なるほど、
はい、
投資テーマは綺麗なおじさん、進化している会社ということになりますね。
そうですね、古臭いと思われている業種や業界もしくは長い歴史のある会社がその、質的な変化を遂げて、それで会社が変わりつつある、まあ、これが綺麗なおじさんの定義です。
はい、わかりました。最後にこれからどのような運用を目指していかれるのか、このあたりも教えていただけますか。
はい、今私たちはお客様がとても高く評価してくれたおかげで増えてるんですね。今マザーファンド、氷見投信と氷見プラスと氷見年金合わせたマザーファンドの運用総額が3000億を超えてですね、日本株のファンドでは2番目に大きなファンドになってきたんですね、
はい、
だからその分こう社会的責任も増してるんですけれども、でも今思ってることは何かっていうのは、実はまだまだ運用総額が小さいなと思ってるんです。
もっともっと大きくしないとダメですか。
そうです、3000億では小さいだと、はい、こう兆円単位のファンドにしないといけないなと思ってるんです。私たちは将来おそらく日本の企業の中で、まあ、たくさんの会社は成功してくるでしょうが、まあ、でも第2第3の東芝とかシャープとかオリンパスみたいな会社が、まあ、残念ながら出てくるだろうというふうに見ています。そういう時に必ず歴史のある伝統的な会社が、まあ、悪くなったとしても優良部門というのは必ずありますから、そういうところに手を挙げてですね、ちゃんとしっかり投資しましょうよということが、まあ、できるような存在になりたいと思ってるんですね、
うん、
だからそのためにはまだまだ僕らが十分サイズ的に言うと大きくなる必要があるかなと思ってます。しっかり運用成果を出して皆さんにリターンをお返しすると同時に、なんかこう新しいなんか次の日本というのをね、一緒に作っていきたいなというふうに思ってます。
はい、わかりました。来週もまたお話を伺います。はい、ありがとうございました。はい、今週はプラス U 応援団のレオスキャピタルワークス代表取締役社長藤野秀人さんをお迎えしました。東証プラス U、 また来週です。
この時間は東京証券取引所の提供でお送りしました。